フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。ですね、今日は3月9日ということで、ついに、今日からですね、フェイストゥエースの、春のツアーが始まりまして、そして、同時に新しいアルバムサルベージフェイズ1、これの発売ですね、ついにね、やりました。ツアータイトルもですね、新しいアルバムの発売に、合わせましてね、そのものズバリサルベージオンセールというね、そういうツアータイトルで、もう新しいアルバムを持って、全国を回ろうと、そういうツアーでございますからね。本当に長い間お待たせしてしまいましたけども、その代わりものすごく素晴らしい、仕上がりになりましてね、ホンダがものすごく頑張ってくれました。普通ね、アルバム、まあシングルでもそうですけども、アーティストがね、レコーディングしますと、そこの、レコーディングスタジオのエンジニアさんが、ミックス作業っていうのをしてくれて、まあ、それを途中経過をこう聞きながら、ああでもない、こうでもないって音を仕上げていくのが、まあ、通常なんですけども、僕たちの場合ですね、いつぐらいからかな、プロミストメロディーズぐらいからかな、もう、ホンダが一人でミックス作業を、する。ことになりましてね。まあそういうことができる、環境がどんどん整ってきて、それで、やっぱり、ホンダのそういう、なんていうんですか、センスというかが、やっぱ素晴らしいんでね。それが一番手っ取り早いんじゃないかって、ホンダが自分でミックス作業をするようになったんですけども、それでもね、やっぱりもうミックスっていう作業がすごく大変で、ね、何度もこの番組でもお話してますけども、本当に、ホンダが言ってましたけど、内視鏡手術みたいな、本当にピンポイントでちょっとずつこう音を磨いていくっていう、作業をね、ホンダが本当に頑張ってくれて、素晴らしい仕上がりになりましたのでね、今日発売でございますからね、まだ、音源、がないので、この番組でね、お聞かせするのは、まあ、来週以降に、なりますけれどもね。まあ、それもちょっと楽しみにしていただければと、思います。そして、私事で恐縮ですけども、今日は私のですね、誕生日ということで、ついに還暦を迎えてしまいました。なんかね、なんとも、おもはゆいというかね、あんまり年取りたくねえな、なんて思ってはいるんですけど、同時にまあ、ね、この年齢まで、健康で、自分のやりたい音楽をやりたいようにずっとずっと毎年こう続けてられてきて、また一年経って誕生日を迎えられたということのまあ喜びですかね。これからもどんどんどんどん精進していこうかと思って、もう、ね、本当にね、人間一生勉強ですからね、もうこれでいいやっていうのがないんでね、もうずっとずっと、精進を続け、勉強を続けて、ちょっとでもこう、一歩でも 前に進んで、一つでも上の段階へ進んでいきたいなと、思っておりますんで、よろしくお願いします。ということでね、あれです。お誕生日おめでとうという、お便りがたくさん、来てるんで紹介しようと思いますね。こんばんは、新潟県のミキと申します。Sさん、お誕生日おめでとうございます。お二人のファンになってから丸3年になろうとしております。初めてフェイス2エースの曲たちに触れた時感じた、あの、キラキラした空気はそのままに、さらにその、奥深さ、温かさ、純粋さを知るたび、ますますお二人を好きになっていく3年でした。お二人に出会えてよかった。この偶然が、奇跡が、嬉しくてありがたくて。溢れるほどの音楽があるこの時代、ここまでのめり込んだのは本当に初めてなのです。毎日聴いていても、飽きるどころかどんどん好きになっていく。そう、お二人の曲はいつも同じに聞こえるわけではないの。ハッとする風景が目の前に広がったり、澄んだ空気を、風をそこに感じたり、まばゆい木漏れ日に思わず目を細めたり、ライブに伺えばさらに進化した音たちに、そしてお二人のパフォーマンスに目が離せなくなって、次はどんな風景を見せてくれるのかしら。そして目の前に広がる懐かしい風景とともに、あの忘れかけていた気持ちを思い出させてくれるのです。どこまでも優しく温かいエースさんが奏でるギターの音と、ふんわりとした甘い甘いお声、そしてそこにいつも寄り添う光たち。それらにクラゲさんの魔法がさらに透明感を与えて、その音に包まれた私たちファンは、また幸せな気持ちになれるのです。優しい光あふれる音たちに包まれて、Sさん、今年もどうぞどうぞお元気で素敵な時間を私たちファンに与え続けてくださいね。そして何より、ご自身が心身ともに健康で充実した素晴らしい一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。ありがとうございますね。追伸、3月9日のライブ行けそうです、わーい、ということでね、ありがとうございます。ミキさんね、なんか僕たちの音楽に触れて、そんなにのめり込んでいただいて、もう本当に僕らもね、やりがいがあるというか幸せでございます。本当にありがとうね。3月9日今日ライブ来てくださってるわけですね。よかったよかった。さあもう一つ、Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。Sさん、お誕生日おめでとうございます。3回目の成人式暦をついに一周、つまり還暦、実感12子コンプリートおめでとうございます。パチパチパチ、今までと変わることなく、楽しく面白い癒しと元気をいただけるライブを続けてくださいね。そのためにも体調管理にはくれぐれもご留意くださいませ。変わることなく私もライブに通います。エースさんにとって素晴らしい一年になりますよう、お祈りいたします。ということでね、ありがとうございます。なんかもうね、この年になると本当にお体気をつけてくださいっていう、どんどん増えますね。まあでも本当にそれはその通りでね、いいパフォーマンスをライブで見せるためには、健康管理はしっかりしていかなければいけないと思いますけどもね。そうなんですよ。実感十二支コンプリートですよ。ね。実感っていうのは、抗乙平定っていう漢字を書いてね、木の栄木のと、日の栄日のと、土の栄土のと、とこう続いていくわけですけども、その十感が、こう、十個がね、こう、繰り返すんですね、十年ごとにね。で、十二支ってのはもう皆さんご存知の通りね、牛、虎、卯、辰、巳、この十二支が12年ごとにこう繰り返していくわけで。で、10と12の最小公倍数がまあ60ということでね、60年経つと、全部の暦を、経験すると。で、元の暦に戻るんで還暦という、まあそういうわけなんですけども、私は、ですね、土の戸のイノシシ年ですね。そして、60年かけて土の戸のイノシシに戻ってきたわけでね。もう、還暦迎えたら、あと残りの人生おまけみたいなもんですからね。まあ、好きなようにやらせていただこうと思いますけど、まあ、今までもずっと好きなようにやってきて、この結果ですけどもね。この低たらくではないですけどね。まあでも、本当になんか60歳になったことよりも、さっきも言いましたけども、また今年も健康で誕生日を迎えられたことが、やっぱり、嬉しいし、そしてこんなにね、皆さんにね、祝っていただける、もう本当に幸せもんですよね。ね。だから、 来年も再来年も誕生日を祝っていただけるように、ね。そして体調管理ではくれぐれもっていう心配がこれ以上増えないようにしていきたいと、思っておりますんで、今後ともよろしくお願いいたします。さあ、リコリンさんからね、リクエストをいただいております。これフェイス2Sのデビュー曲でね。で、今回もこの新しいサルベージフェイズ1に入ってますけども、今日はまだね、3月、今日は5日か、ね、に収録しているんで、まだ音源、お届けすることができないんで、元のオリジナルの、昔の曲を、聴いていただこうと思います。今日の1曲目聴いてください。 Face to Face で Missing Word。 はい、引き続き、番組を続けていこうと思いますけれどもね。実はですね、僕がいつも一人でね、収録するときに使ってる、まあ、仕事部屋、作曲したり、いろいろね、作業するために借りてる、まあ、ワンルームマンションがあるんですけどもね。そこのマンションがですね、大規模補修工事っていうのが始まりましてね、時々おしゃべりしたら、後ろで、カンカンカンカンとか、音が入ってしまうかもしれませんが、どうかご容赦ください。すいません。大規模補修工事大事ですからね。はい。ということでね、先週、3月の2日ですけども、東京の、目黒ブルースアレイジャパンというライブハウスで、ギタリスト、これ方ひろくにさんのね、バースデーライブっていうのが4日間ありまして、その2日目、3月2日、これちゃん、エースちゃんでね、演奏してきました。その時ね、僕の、お誕生日も、 ね、お祝いしてくださったお店の方からケーキなんかね、これ方さんと S さんへっていうね、お誕生日おめでとうございますって書かれたケーキとかいただいたんですけども、本当にありがたい話なんですけども、いや、俺はまだ50代だぞと言い張って、意地を張ってきたんですけどもね。でもね、これ方さんが3月3日で、64歳になられたのかな。諸先輩方がね、そういうもう60過ぎて、63、4、5なっても、まだバリバリ現役でね、素晴らしいギター、いや、素晴らしい演奏をね、してくださってる、そんな諸先輩方を、見るにつけ、負けてらんないなと。まだまだ老け込む年じゃないぞっていうふうに、ね、すごく励みになるし、目標にもなるんですけどね、僕が若い頃もうほんと50過ぎてバリバリ現役でやってるミュージシャンってそんなにいなかったですよね。でも今は本当にね、湯川東弁さんにしても、ね、今度8月にまた東弁さんと一緒にやらせていただきますけども、そういった諸先輩方がね、本当に頑張って、くださってるんでね、励みになりますし、いい目標ですんで、これからも頑張って、行かなければなぁと、思っております。さあ、お便りの方をね、また紹介していこうと思います。岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください。さん、くらげさん、こんばんは。3月9日、エースさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。2019年3月9日は、エースさんのお誕生日で、さらに春ツアーの初日で、もしかしたら待望のアルバムの会場発売初日。その通りでございます。そして番組の地上波放送の日、てんこ盛りな一日ですね。本当ですよね。てんこ盛りですよね。エースさんのお誕生日には私個人的にエースさんを応援し続けてきたこれまでを振り返ります。喧嘩してばっかりのエースさんとの一年に一度の休戦日でもあります。別に喧嘩ってことじゃないですけどね。私は人様の年齢を覚えないので、エースさんがいくつになったのか正確にわかりませんが。世間では大きな節目の年齢と言われてるし、確かに盛大にお祝いをする意味のある年齢なんでしょう。けど、エースさんにとっては多分通過点。折り返し地点でもなく、一周回った二周目でもなく、エースさんの目指す世界への通過点。その通りですね。本当にそうです。今はサルベージ推しの時ですけども、エースさんの人生って、ピークスなんじゃないかなと勝手に思ってます。あ、これは何枚か前のアルバムね、ピークス。僕が考えてつけたタイトルなんですけども、ピークっていうのはまあ山の頂上のことなんですけども、まあその山の頂上がいっぱいあるぞっていう意味でピークスというね、タイトルに。別にツインピークスとかに引っ掛けたわけじゃないですよ。一つの山の頂上に立ったら、下山することなく、すぐに次の山の頂を目指して登り続けているんじゃないかと思うんです。今年はサルベージという名の山を登っている。Sさんは登山家じゃないですけどね。Sさんは山を見るのが好きだから。ね、好きでございます。登山家じゃないですけどね。はい。Sさんの年齢なんて物差しに過ぎないという考えは、今もこれからもずっと変わらないと思ってます。その通り。それが私がずーっと応援してきた、敬愛するエースさん。そんなエースさんだから私は人生の3分の2 ?4 分の3をエースさんを応援することにかけてきました。応援し続けて来られました。再始動待ちの時間も信じて待っていられました。ね、世紀末が解散してから、フェイストゥエースでデビューするまでの間のことですね。それはエースさんだったから。こんなに、この年齢までエースさんを追い続けるとは、10代の私は全く考えてませんでした。けど、エースさんをこの年齢まで追いかけ続けたことに後悔はありません。私の目標はずっとエースさんでしたから。ファンの方が増えて、番組のリスナーさんのお便りも増えて、ライブハウスからは引っ張りだこ、軒並みソールドアウト。そうではないんですよ。軒並みソールドアウトではないんですけどね。この現状はエースさんの努力の賜物。困難にあっても前に進み続けたエースさんの成果ですよね。もちろんクラゲさんなくしてエースさんの今の活躍はなかったかもしれません。その通りです。ありませんでした。エースさんがいなくなっちゃったら私もエースさんを追い続けられませんでした。クラゲさんありがとうございます。伝えておきます。はい。バンドの皆さんも、スタッフの皆さんも、ライブハウスの皆さんも、エースさんのお身内やお友達の方々もありがとうございます。 もっとたくさんの方にエースさんの音を届けるためにも、かっこいいジジイになるまでライブを続けるためにも、これからは体のメンテナンスをしっかりしていってください。改めてエースさん、お誕生日おめでとうございます。この一年も笑顔あふれる一年でありますように、ということで、ふみえさんありがとうございました。本当にね、こうやってみんなに祝っていただけて、本当に何遍も言いますけど、本当に幸せもんですね。さあ、もう一つ行こうかな。エースさん、クラゲさん、こんばんは。函館のワニコです。3月からいよいよ春ツアーが始まりますね。私は今回久しぶりに東京へ。ツアー開幕の秋葉原 2days にお邪魔する予定です。特にバンド形式のライブに行くのはもしかしたら12年ぶりぐらい？最近なかなか会えてなかった首都圏の友人にも会えるのでとっても楽しみです。しかしこの時期、一番の悩みは服装なんですよね。東京にいる時はともかく、3月上旬の北海道はまだまだ冬ですから。そうですよね。行き帰りでどう装備をプラスしようかと頭を悩ませているところです。と、そんな話をしていた私の正面から、ワニさんまだ若いんだから多少薄着でも大丈夫でしょ、という声が。そう、ここは行きつけの耳鼻科の診察室。おじいちゃん先生登場です。やったー。先生からすればまだ半分だけど、私ももう今年で40ですよ、と返すと、見えないというありがたいお言葉。そして立て続けに、ギャルだよギャル、お父さんに言いなさい、私ギャルだよって、とおじいちゃん節をうんうんうならせてくれました。いいな、この先生、会ってみたい。そういえば、私がフェイストゥーエースで道内あちこちに出かける話をした時、先生に追っかけギャルと言われたこともあったな。その後も、年は関係ない、年を理由にしたらダメと、おじいちゃん先生のためになる年齢トークが続きました。ありがたいですね。そして診察の最後に、ここがなくなったら困るから先生は元気で長生きしてね、そう声をかけると、はい先生42歳だから大丈夫、という力強い返事と素敵な笑顔をいただきました。私が今年40歳で、おじいちゃん先生が42歳だから、エースさんは間を取って41歳ぐらいでしょうか。このメールが届いて採用されたら、読まれるのはきっとエースさんのお誕生日が過ぎた頃ですよね。エースさん、41歳くらいのお誕生日おめでとうございました。41だと思えば、まあな、そうだな。ということでね、ワニコさんありがとうございました。今日の2曲目はね、また、新しいアルバムにも入ってますけども、古いバージョンで、昔のバージョンで聴いていただこうと思います。この曲もね、まあ、フェイストゥーエースを代表する曲なんで、今日の2曲目聴いてください。フェイストゥーエースで、オルフェウスの朝。
閉じたまま思い出してごらん、頬打つ雨にそっと包まれた夜を、くすんだ銀色のアスファルト、光と影とが踊るワルツ、永遠に続くシンフォニー、I'm not afraid to die.
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからのお便りをねお待ちしておりますし、それから春のツアーが始まりましたんでね、ツアーの感想のお便りなんかも、お待ちしております。それから新しいアルバムからねいろいろ曲をかけていこうと思ってますんで、それも楽しみにしててください。お便りの宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799、381-8799、長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方まで、お願いいたします。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が